知りたい藤沢さん、本日は株式会社湘南ファーミングさんにお邪魔しています。代表取締役野村徹さんにお話を伺います。野村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、お邪魔しているこちらの湘南ファーミングさんの畑なんですが、場所はどちらになりますか？
藤沢市亀井野です。町田線467の少し入ったところに、ワイワイ市藤沢店のすぐ裏側にある農場です。
とても気持ちがいいのどかな場所です。さて、湘南ファーミングさんなんですが、どのぐらい前からこちら立ち上げられたんですか？
2019年の冬に設立しまして、実際に動き出したのは2020年の冬からです。で、まあ、蜂蜜をまずスタートで去年から販売をして、今年の春からイチゴの栽培も始めました。
もともと野村さんはこういった農業をされていたんでしょうか？
いえ、全く農業とは関係ない IoT の会社を22年間設立して経営してきまして、まあ、ずっとテクノロジーの方の企業で働いておりました。農業の企業からいろいろIoT デバイスの開発なんかの依頼は受けてたんですけども、実際に農業っていうのは全く馴染みがなかったです。
その馴染みがなかったというこの農業にチャレンジしてみよう、何かきっかけはあったんですか？
第二のチャレンジができるものは何かなって考えた時に、まあ、農業の現場でテクノロジーが活かせるようなものにチャレンジしたいなと思いまして、農業とテクノロジーを融合するような会社を設立しました。
これまでの経験も生かして、そして新たな挑戦ということで農業を始められたという野村さんです。先ほど話に出てまいりましたけれども、改めまして、湘南ファーミングさんで生産されているもの、蜂蜜といちごということですね。こちらにあるのがいちごのハウスですけれども、いちごは今年から出荷ということでしたが、生産の方はいかがでしたでしょうか？
そうですね、初めてのいちごの出荷で本当にちっちゃなことからいろいろ悩みましたけども、なんとかワイワイ市さんで出荷することができました。
ご自身で収穫してみて味わいなどいかがでしたか？
自分で美味しくても、お客さんが本当にどう思ってるのかっていう、なかなか声は聞くことはできなかったんですけども、ワイワイうちさんで買っていただいたお客さんのフィードバックとして、美味しかったっていう声を聞きまして、本当に嬉しい思いを感じました。
冬から春にかけて初めて出荷があったといういちご、こちらのいちごのハウスでは、まあ、これまでの経験のそういったエンジニア的なことが生かされているそうですが、ぜひ教えてください。
実際にいちごの栽培していろいろ失敗したことも多くて、降雪栽培をしてるんですけども、やはり降雪栽培だと地面の温度が夜低下してしまうので、そういったものを改善するために中に電熱線を入れて地温を10度以上に保たなきゃいけないとか、あとハウスが今二重に保温になってるんですけども、それでも不十分なので3番目の保温シールドを設置すると、それもまあ自動で開閉するような形で、その辺もテクノロジーを入れていきたいなと思ってます。
これからもまた来年に向けていちご頑張ってくださいね。
はい、ぜひおいしいいちごを作ってお客様に楽しんでいただければと思います。
さあ、続いて蜂蜜の生産について伺っていきたいと思います。今こちらですね、移動してまいりまして、草地のこの畑なんですが、こちらが蜂蜜の生産場ですか？
そうですね、16群が、生育してますけども、ここを中心にミツバチを飼育しております。
養蜂場ということで、箱がこういくつか置かれていますが、まさにあの中で蜂蜜が作られているんでしょうか？
あの中にファミリーが、女王蜂が1匹 と働き蜂、あと 20% 程度のオス蜂がいる一つの生命体とも言えますね。
蜂蜜の生産というところでいうと、何かこう知識ご経験などはあったんですか？
そうですね、小さい頃は近所のおじが、養蜂家だったので、まあ、そこから得られた知識くらいしかなかったんですけども、まあ、基本的に蜂蜜が好きなんで、じゃあ、まあ、やってみればなんとかなるだろうなというスタンスで開始しました。
さあ、実際に蜂蜜の生産に当たられていますが、販売を開始されたのはどのぐらい前からですか？
去年の春から YY1 藤沢店で開始しまして、今年が2年目になります。
ということで、この春も YY1 藤沢店に湘南ファーミングさんの蜂蜜が並んでいますけれども、どういった蜂蜜なんでしょうか？
湘南スプリングという名前で売り出しているんですけども、春の花を中心にミックスした百花蜜になっておりますけども、桜の花の蜜がベースになっています。それにタイム、菜の花等のいろんな花がミックスされた形になっていると思います。
味わいはいかがでしょうか？
桜の風味が一番強いんですけども、今年タイムのロンゲカウリスっていうハーブの一種なんですけども、それも含まれてて、その風味を感じ取れればいいかなと思ってます。
タイムのそのいい香りを増やしたいということで、この今草地にタイム植えられたそうですよね？
そうなんですよ。タイムを今養蜂場にすべて育てようと思ってるんですけども、やはり雑草が多くてなかなかそれとの戦いで大変です。
それを実際に、ね、お花の蜜を吸って、そしてそれが蜂蜜になっているということですね。さあ、まずはこの湘南スプリングという春の蜂蜜ご紹介いただきましたが、今後夏秋冬にかけては何か出荷の予定はありますか？
はい、気候との相談にもなるんですけども、湘南サマー、湘南オータムも用意したいなと思ってます。湘南サマーですとアカシアとかひまわり、栗の花とかがミックスされたもの、湘南オータムですとコスモスやそば、そういった秋の花が中心になってくると思うんですけども、収穫量は非常に少ないのでどの程度販売できるか不明ですけども、
これからの時期もぜひ、ね、新たな商品展開があるかもしれないということで、楽しみに待っていたいなというふうに思います。さて、現在 JA 相模 YY1 藤沢店で販売中の湘南スプリング、こちらの蜂蜜なんですが、お値段なども教えていただけますか？
はい、大きな瓶が 450g で2900円、中くらいの瓶が 200g で1700円で販売しております。
藤沢さんの蜂蜜です。ぜひ皆さんには召し上がっていただきたいなというふうに思います。さあ、それでは野村さんにとって地産地消というとどんなものだと思われてますか？
やはりその生産者の顔が見えて安心安全な生産品だっていうことが重要だと思うので、一つのブランドとしての位置づけかなと。やはりノーブランドで販売されるような製品っていうのは責任持って生産されているとは思えないので、そういうところも絡んでくるのかなと思います。
ありがとうございます。本当にね、この近くにあるからこその生産者さんとのつながり、顔が見える安心感というものを私たちも感じることができると思います。また野村さんならではのそういった長年培ってきたビジネス経験というのもね、なんだか生かされていきそうだな、なんてそんな思いもあります。
そうですね、自然とテクノロジーの融合フュージョンを目指した農業を続けていきたいなと思います。
それでは最後になりますけれども、農業の良さ、農業の魅力、どんなところを感じられているのか教えてください。
職業すべて重要であるし、やりがいを持つことができるものだと思いますけども、食の元を作るっていうことは今後重要なポジションになるんではないかなと思います。楽しくやる環境を作っていくことが私の最後のミッションかな。本当はその農業を半分、エンジニアリングを半分みたいな会社もあり方として、ソフトウェアの開発もするんだけども、半日は農業をやってリフレッシュしながら新しいタイプのワーキング環境を提案できるといいかなって思ってます。
すごく夢のある話を教えていただきました。もしかするとね、若手のエンジニアの方とか、こう藤沢の若者たちが興味を持たれるかもしれませんよね。
やっぱ今後はそのコロナの時代もあって、やはりもっと分散してワーキング環境を確保しないといけないと思うので、楽しくやっていける環境ができればいいかなと思います。
今後もさらに夢が広がっていく湘南ファーミングさんです。お話を伺いました。野村徹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。